皆さんこんにちは。引き続き、福井に、移らさせていただきます。今日は福井のタイトルとして、ここに書いてありますけれども、神様からの永遠の資産をあなたにっていうふうに書いてあるんですね。永遠の資産、これは神様の宝、とても大事なもの、それがあなたが受け取ることができるんですよということを聖書でははっきりと書かれています。今平林さんがお話ししてくださったように、神様と自分の命のことを考えてみるとですね、どうしても命について真正面から取り組んで考えていかないと、なかなか神に立ち返るなんてことを自分の心でできないんじゃないかなというふうに自分の経験を通しても思うんですね。またこの世の中には様々な不条理といいますか、理屈を超えた中で不幸なことが起こったり、なぜこんなことが起きてしまってあまりにもひどいじゃないかということがたくさんあります。そして命についてもですね、考えてみたときに、一般的には命っていうのはとても大切なもので、皆さん平等に与えられていますから大事にしてねみたいなぐらいで、なんか軽くちょっと取り扱われているのかなというのを思うんですね。ですけれども、よく考えてみると全然平等じゃないんですよね。平林さんが言われたように、戦争に巻き込まれて若くして死んでった人がいっぱいいるんです。どうしてそんなに若くして死んでいかなくてはいけなかったんでしょうか。100を超えてもう生き残る方もいらっしゃいます。日野原さんのように本当に100を超えてずっと生きながらえる方もいるんです。なぜこんな差がついてしまうんですか。不平等じゃないんですかというふうにやっぱ思うんですよね。まあそんな大きな戦争に巻き込まれなくても、様々な事故が私たちのところを取り巻いていますし、ちょっとした油断ですぐに事故に遭って命を落とすという危険もありますし、何が起こるかわからないんですね。で、命というのは、本当に平等じゃないじゃない、なんとかの差がついちゃうんだというふうに思うんですけれども、それが現実であって、それを誰も説明することはできません。私の母がですね、60前に亡くなっているんですね。その時に人生を見た時にですね、60前に亡くなってしまいますと、60過ぎに受け取れる年金というのが受け取れなくなっちゃうんですね。そうしますと、日野原さんみたいに100も長く生きる人の年金を受け取る額を計算したりしますと、すげえ、もう何千万の差ができちゃうじゃないか。この差は一体どうなっちゃってるの？理解できない、なんか不思議な命の差があって、そこでどうしてそんなふうに区別されて、損もしなくてはいけないのかっていうふうに私なんかも単純に思っちゃったんですね。長生きする人としない人の差で、こんなにこの世的な、システムにも損得があります。しかしまた病気とか戦争に巻き込まれて不条理な形で殺されて、本当に若い子供たちが、幼児や赤ちゃんも殺されてしまうということもあります。その時にその命ってもったいなくなかったのか、どうだったんですか、誰がそこを責任取るんですかって言った時に、誰も責任取ってないんですね。人間の側で誰も責任取ってないんです。だから、天才だなとかで、やっぱり、思っちゃうんですよね。そういうこともありますし、また、今の若い人たちがすごく苦労している問題もあるんです。本当に、生まれついた環境がですね、リッチな環境で、お金がたくさんあって、すごくリッチに、教育も受けて、お金もあって、いろいろなところに勉強できて、留学もできて、そして、いいところに就職できて、ガッポガッポ収入があって、わぁ、これはすごくいい生活ができるなっていうふうに就職できた人たちはすごくいいんですけれども、そんな人たちって一握りなんですね。みんな、貧しい家庭に生まれても本当に宿泊の、ご両親が宿泊の中で子供が育てられて、その中でなかなか勉強する機会も恵まれなかったり、 苦しい中で、学生生活をして、アルバイトをしながら学生生活をして、また就職をしようと思ったらなかなか就職ができなくて、非正規の雇用をばかりしか、そういうタイムしか預かれないっていう若い人たちいっぱいいます。なんで俺だけこんな目に遭うの？命や人生について、本当に不思議で、これどうしてこういう風になっちゃうのってやっぱ思うんですね。また逆にリッチで成功して、すべてのものを手に入れて、お金も手に入れて、すごく豊かに、人生を築いて、人々を支配する側に回っている人の中には、おります。ですけれども、その方々がいくらそのようにお金を貯め込んでも、権力や力を貯め込んでた、としても、その方が弱り果てて亡くなるときには、あの世に持っていけないんですね、それを。いくら自分で抱えて持っていきたいと願ってもそれは持っていけません。あれだけ苦労して成功してこれだけの金を貯めてきたのにどうして持っていけないんだ。そういう問題も起こってくるんです。稼げば稼ぐほどそういう問題で悩むということも出てくるんです。この世はそのようなさまざまなことを神様が与えてくださって、私たちが神様の側に向くようにというふうに神様が私たちの側に霊の心を与えてくださっているんですね。だからこそ、あれ？どうしてなんだろう？なんかこれって解決がなきゃおかしいんじゃない？解決されたい？そういう思いを私たちに与えてくださっています。そのところがですね、有名な伝道者の書に書かれている御言葉の通りなんですね。若い人よ、あなたの創造者を覚えよ、というふうに書いてあります。そうなんです。自分を作ってくださった、自分の命を作ってくださった創造主なる神様を覚えて、その方に回復されたいっていう思いを持って、神様の導きをいただく。このことが一番の解決方法なんです。というふうに伝道者の書にもあります。伝道者の書の初めのところにそういうふうに書いてありましたけれども、伝道者の結論のところにも全く同じことが書いてあるんですね。神様を求めてその通りに従うことがあなたの人生には全てなんです。というふうに書かれているんですけども、様々なことに向き合って、観察したり、そういったことをしていかないと、なかなかそういったことはわからない方思いますけれども、しかしその不条理に対する答えというのはそのようにしてしか答えを得ることができません。聖書を通して神様はそのような答えを私たちに与えてくださるお方なんですね。まず聖書の中で、一箇所見たいんですけど、出エジプト記の20章の3節というところを見たいと思います。旧約聖書の130ページ、聖書では私たちは神様から切り離されている状態にあります。罪の中にいる状態になっていますから、そこから救われてくださいと言って救い主であるイエス・キリストを私たちに与えてくださっています。じゃあその私たちの状態ってどういう状態なんですか。神様から、私たちを作られた神様から見た時の状態っていうのはどういうことなんですかということで、10回の一番最初に書かれている、もう律法の一番最初に書かれている一番大切なところを読みしたいと思います。出エジプト記の20章の3節からお読みをいたします。あなたには私の他に他の神々があってはならない。これは神様がその人の命を作ってくださった創造主でありますから、神様との関係が正しいのが当たり前、正しくないのはおかしい状態なんですね。ですからその正しい状態、神様にから逆らっている状態は おかしい状態なんです。本来の状況からするとそれはおかしな状況で、その逆らった状態がどういう状態になっているのかっていうことが書いてあるんです。それは本当の作り主になる神を忘れて自分を神にしてしまったり、他のものを神々にこせらえて作ってそれに従う状態がなるっていうふうに書いてあります。あなたには私の他に他の神々があってはならない。その通りなんですね。そして4節を見ますと、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。当たり前ですね。その通りじゃない、ないでしょうか。あの神様が私たちの全てを作ってくださったなら、他のものを代わりに神々として作るなんてことは、やっちゃいけないことで、それはねじ曲がったこと、当たり前じゃないですか。誰でもそういうふうに思いますよ。これが、まあ、あの、理屈通りの正しいことだなというふうに思います。そして5節を見ますと、それらを拝んではなりません。当たり前ですよ、やっぱ。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ばし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである、というふうに書かれています。ここにも、神様の妬みっていう言葉が、礼拝にも出てきました。私もすごく心に留まったんですけども、これは本当に私たちを作ってくださった神様が、私たちを神の作品として愛してくださっているがゆえに、それだけ強い思いを持って、私の正しい関係にずっとついている状態があなたにとって正しいことですから、そのようにしてください。それから外れてしまうと、すごいひどい状況が起こりますから、と言って、すごく強い言い回し目で、神様はこのように言っているわけですね。じゃあ、一般の私たちってどうなんですか？聖書の福音を知る前は、一般のこの世的な、飲酒といいますか、慣習に従って私たちは、進化論の中で、育ってき、ました。で、その取り巻いていたものは何ですか？先祖崇拝をしてお寺や神社をに行ってそれを拝んでいたような人たちです。そんなに深い思いはありませんでしたけれども、みんながそうしているから自分がそうしとけばいいという思いでそのような ことをしていたんですよね。ですけれども、それって偶像礼拝に、この偶像礼拝に当たるんですね。神様がしてはいけませんという中にありますから、そのような人たちはみんな罪人になるわけです。で、じゃあかといってそれとまた 逆な人もいます。そのような神々なんてのも知りません、拝んだこともありません、もっぱらの私は無神論ですからという方もいらっしゃるんですね。ですけれども、その方は自分を神にしている人なんですね。本当の神を認めないで、自分を神にして、自分の都合のいいように理屈をこね回して、様々なこのようなものを使って支配しようとしている人たちなんですね。いずれかの方に誰でもが入ってしまうんです。無神論で、自己中心で自分を神にしている人が、それか、まあ、漠然と人に合わせていければいい、印象に合わせておけばそれで間違いない、みんながやってるからそれで安心なんだ、全ての人がその中に入ってるんです。ですけれども、今見た箇所は偶像を作ってはならない、拝んではならないっていう中に全部入っちゃってるじゃん。これは偉いことなんです。まあそのようなひどい中に私たち置かれています。新約聖書ではこれをどういうふうに表現しているでしょうか。ロマ書の6章の23章というところを見てみたいんですけども、新約聖書は298ページですね。ロマ書の6章23節見ます。罪から来る報酬は死です。はっきり書いてあります。 すべての人がこういう状態になってしまうんです。神様を神と認めなんで、他の神々を作って拝んだり、自分を神にしてそれで威張って俺は知らないっている、そういうふうに言っている状態なんです。その報酬、すべての人、その報いは死ですって書いてあるんです。この死っていうことは創世記のところにもはっきり書かれているところですので、特にこのところを注目したいんですけれども、しかしこれだけで終わってしまえば私たちは何も希望がない状態なんですけれども、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですというふうに書いてあります。12月のクリスマスでお祝いされるイエス・キリストがこの地上に来てくださったことによって、神が私たちに恵みを与えてくださって永遠の命に預かることができるんだというふうに書いているんです。死と永遠の命というのは全く逆のことですね。死の状態から命に移るということは人間の側ではできませんが、神様はこのようなことをなしてくださるというふうにはっきり書いてあります。そして罪から来る報酬は死ですという部分のところを創世記の2章の7節というところからちょっと見てみたいと思います。創世記2章の7節から9節などをまずお読みをいたします。神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなった。神である主は東の方エデンの園に園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。神様は大事な木を生えさせたというふうに書いてあるんです。私たち人間を作って、また人間に必要なものを作ってくださったんですね。それが命の木と善悪の知識の木、この2種類だったというふうに書かれています。そしてなぜこの木が作られたのかという理由がですね、16節から書かれていますのでお読みしますと、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ここに書いてあります。どんな木からと思いのまま取って食べてもいいんですけれども、一種類だけ、善悪の知識の木からは取って食べてはいけませんよ。あなたは必ず死にますよ、というふうにはっきりと人間の側に神様を示されています。その、ことによってこの金という字が作られているんじゃないかというふうに思うぐらいに、その金が2つで示すという言葉がこの金という言葉で、見ることができるんですけれども、なぜ神様全部取ってもいいよ、食べちゃいけない木なんかなくてもいいよというふうに言わなかったんでしょうか。それは私たちが対して押し引き癖にならないように、自由な心を持って選択ができるようにと言って、食べてはいけないという木を作られたんですね。そのことによって私たちは、あ、これを食べてはいけない、これを食べた時に私たちは死ぬんだ、自分は死ぬんだということで、この木は選ばない、自分は向こうの方の木を選ぶって言って、自由の選択で、そのような心で、選択権が与えられたということなんですね。神様のお心は、自由に選択できる、身思いというものは神様ご自身が お持ちであられるゆえに、このように、私たちにも 自由に選択できるという思いを、あえて、食べてはいけないという気を作られたことによって、私たちに与えてくださったわけです。そして、必ず死ぬというふうに書かれています。ここに死ぬという言葉が出てきました。死ぬという言葉は分離だというふうによく言われます。神様から分離されるということなんですね。なぜ分離されるんですか？よく考えてみますとですね、本当に自分の部屋をピカピカに磨いてきれいにして、もう床を舐めてもいいぐらいピカピカにきれいにして、うわいい部屋になったなというふうに思って、そのところで例えば生物を食べたりしたとします。でその生物のゴミが残っていたらどうなるでしょうか。それは臭くなって汚くなって、到底そのきれいなところに置いておけなくなります。誰でもそのきれいなところから分類して汚いところに移して、これはきれいなところに同居しちゃいけないものだよ、同じところにあるものでべきものではないから他に移して、でまあこの世の社会生活に従ってそれを燃えるゴミとして出してですね、そして焼却炉で燃やされて、本当に、その汚いゴミが解決されるっていうことがあるわけです。神様の側から言ったって全く同じなんですね。汚いものと同居することができないから分離をしなくてはいけないんです。だから死は分離だっていうのがそういうことなんですね。ですからあなたは死にますよって言った瞬間にもうその人は死んで燃やされて、もう構わないような状態になってしまってしまうっていうことなんですね。そして、このように、示されたのに三章の方をめくっていただいていきますと、ここでサタンである悪霊である蛇が、本当にオレオレ詐欺ではないんですけれども、うん、まいことを言って人間を騙して、神様の身思いから私たちを引き離そうとするためにさまざまなうまい嘘を言って仕組んで、その罠に完全に人間の側が引っかかってしまいました。ここはちょっと時間の関係で全部読みませんけれども、まあ、その経緯というのは、その悪霊である蛇が人間のところに現れて、神様ってすごいいい方だから園の木すべてのものを食べていいって言ったんでしょってまず言います。でまあそうですね、その通りなんですけれども、一本だけ食べちゃいけない木があるって言って、それは食べないようにっていうことなんですよっていうふうに繰り返して説明してるんですよね、神様ね。ですけれどもサタンはその人間の心に対して、神様はそんなケチなお方じゃないんですよ、何でも食べていいんです、見てくださいこの善悪の実、見栄えも素晴らしいし味だってすごいんです、ぜひこれを食べてください、あなたがこれを食べた時あなたは神のようになれるんですっていう言葉が心に刺さって、あ、神のようになりたいと言ってこの善悪の木の方を食べてしまったんですね。それによって神様から断ち切られて、私たちの側が汚いゴミクズのように、臭い匂いを放ち、立ちどころに燃やしてしまわなくてはならないような立場に私たちにはなってしまったということなんですね。そのことによってその罪が世界中に広がって、宇宙に広がって、この世の中の、私が最初に言いましたように不条理が全て起きているんですっていうふうに書かれています。ですから人間の罪による不条理が今蔓延して、私たちが理解できないようなひどいことが起こっているんです。もうお金を稼いで食を食べたり飲んだりすることに満足するという状況も苦労しなくてはいけないというふうに書かれています。その通りなんですね。 そして、人間の側、アダムの方では、これを身を食べて、食べた瞬間に、罪の側に目が開かれたというふうに書かれています。罪の側に価値観が開かれたということは、神様の側ではなく、この世の側の価値観で目が開かれたということなんですね。そうすると、自分の体を見ると、あ、裸じゃん、恥ずかしい。何に対して恥ずかしいんですか？それは人と比べて恥ずかしいってことなんです。聖書には目の欲っていうことが出てきます。人と比べて自分が劣ってはいないか、それをカバーするためにすごい高いブランド品のものを身につけて、人よりも優位な立場に立っているということを見せつけたいという思い、そういう思いが入ったんですね、この瞬間に。だから、あ、葉っぱがあるから葉っぱでつづっときゃいいわと言って、衣を腰の覆いを作ったというふうに書かれています。これは自分たちの側が勝手な思いで、とりあえずこれで隠しときゃ問題ないわ、人から見たときに恥ずかしくねえわ、人に比べて自分がどうかというところで、自分がこれの方が優位なんだというような思いで、綴り合わせて衣を作っているんですね。ですけれども、このような覆いは神様の前に通用しません。まあ、そのところはその7節に書かれていますので読んでみます。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作ったというふうに書いてあります。そのような自己中心な思いでただ衣を作って覆いを作っただけなんです。これは神様の前に通用するものではありません。一時的に神様の前から見失われて、神様の前にこの罪人の命が回復をされなくてはいけませんので、神様は21節にあるようなことをしてくださいました。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださったというふうに書かれています。ただ動物の革の衣を、ほら、これがお前たちの着るものだ、着ろっていうふうに着せてくださったのではないんです。動物の命がそこで犠牲にされて、一時的に許しをいただくことができるという、命を犠牲にして神様の前に許しを一時的にいただくことができる、神様の側からのお命の犠牲をなされて、そのように私たちに着せてくださっている状態ということで、私たちは全ての人がその状態にいるわけですね。ですから一時的に神様には許されている状態なんですけれども、これは永遠のことではないのでないんです。だからこそイエス様がこの地上に来てくださって、この地上に降誕してくださって、ご自身が偽キリストだと言われ、その通りに十字架にかかって、その身を裂いて命を捧げられて、私たちのために神の一人子である方の命を捧げられて、私たちが神様の前に回復できるという御業を作ってくださって、本物の贖いの御業を私たちに与えてくださいました。ここで新約聖書の第一ペテロの1章の18節というところから見たいと思います。453ページ第一ペテロの1章の18節からお読みしますと、ご承知のようにあなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、これは本当に進化論とか今までいろんな人がやっていたからこういう教えが正しいからっていう神々信仰ですね、そういうものを全て含んでいます。あなた方が不祖伝来の虚しい生き方から贖い出された、救い出されたのは、金や銀のような朽ちるものにはよらずに、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですというふうにはっきり書かれています。神であられる方が人となられて、その命を差し出された 結果私たち罪人が救い出され贖い出されるということなんです。イエス様の命というのは金や銀のように朽ちるものではないんですね。永遠の命そのもののお方があえて人の姿をとって死にまで下ってくださいました。で、20節からもお読みしますと、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。ずっと前から予言されていたんです。聖書に本当にそんなことが書かれています。21節、あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神に引っかかっているのです。イエス様が十字架に、私たちの罪のために十字架にかかって死者の中から蘇ってくださって神の栄光を表されました。それはすべて神様が成してくださったことなんです。そしてその信仰、私たちがいただく信仰と希望はその神様が与えてくださっているものなんです。はっきり書いてあります。22節から見ました。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種ではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。この福音の言葉によるのですってはっきりと書かれています。汚れて罪人で死の状態、またすぐに燃やされて滅んでいかなくてはならない状況に私たちはありましたけれども、イエス様の十字架の贖いを通して神の言葉がイエス様を通して成就されました。それによって私たちは救われるですし、また罪人の滅ぶ人間の体から神の側に生きる者へと新しく生まれ変わるわけです。ですから23節に、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種ではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですというふうに書いてあります。また2章の22節から25節からもお読みしますと、2章の22節から25節、イエス様はどのようなこの地上を歩んでくださったのかがここにも書かれています。22節からお読みします。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様は清いお方ですので、別に裁かれる必要なんかないお方なんです。ですけれども、私たちの人間のおぞましい罪をその身に身代わりとなって背負ってくださることによって、その罪の裁きを正しく受けてくださったんですね。正しく裁かれる方にお任せになりましたというふうに書かれています。そしてその結果がどうなったんですか。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。そのように書いてあります。私たち人間の罪をイエス様はその身に負われました。それは私たちが罪を離れて義のために生きるためです。私たちが罪が許されて、イエス・キリストの命を通して、神の命を通して、私たちが罪が許され離れ、義のために神様の前に正しいということですね。義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。この命の癒しというのが、何もないところから命を作られる神様からのみいただけるものなんですね。このような癒しというのは、それは私たちにキリストの信じることを通して、そのことが私たちに与えられています。はっきり書いてあります。 25節、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとへ帰ったのです。これは本当に神様の身元に私たちが回復された結果の状態が書いてあるんです。イエス・キリストが私たちの牧者となって神様の側に私たちを回復してくださるということをイエス・キリストの十字架の御業によって、なしてくださったということが、まあ、はっきりも書いてあるんですね。もう一箇所を新約聖書から見たいんですけれども、マタイの福音書の25章の31節というところで53ページになります。25章の31節からお読みをいたします。人の子、これはイエス様ご自身がおっしゃられた言葉です。また例えというのがここに書かれています。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。イエス様は十字架でかかって死なれましたけれども、よみがえってまたこの地上に来てくださるということがはっきり書いてあるんですね。で、32節のところから見ますと、そして全ての国の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、というふうに書いてあるんですね。これ羊の右にいる者は正しい人たちなんですね。だから34節に、私の父に祝福された、神様に祝福された人という状態になっています。で、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい、神様の資産を継ぎなさい、天国に行けるんです、永遠の命があるんです、書いてあります。じゃあその羊の左にいる人たちはどうなっちゃうんですか。それが一枚めくっていただいて46節のところを見ますと、羊の左に置かれた者たちはどうなってますか。46節を見ます。こうしてこの人たちは永遠の刑は罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。ここではっきりと差がついています。羊の右に入っている者は正しい人、永遠の命に入る人なんです。はっきり書いてあります。じゃあ左にいる人は何なんですか。永遠の刑罰に入る、滅び、神様から永遠の刑罰、うわ恐ろしい、耐えられないです。でいくらわめいても永遠の刑罰に行っちゃうんです。ということはどういうことなんですか。ちょっと今までのことをまとめて、ちょっとこちらの図に見ていきたいと思うんですけれども、創世記のところで、木が出てきて、いけない方の木といい方の木、これを示されて、ここで私たちに選ぶっていうことが与えられていたんですよね。ですけれども結局悪い方、いけない方を食べちゃったってことを選んでしまっているわけです。私たちは本当に自由には心を持って謝ることないよ、あれだけ神様が言ってくださっているんだから、自分には間違いなく起こさない、いや起こしちゃうんです、この通りなんです、人間ってそんなもんなんです。そのことによって、私たちの心、まあここには生まれている字もあります、これを突き詰めていきますと心になっていきます。この心を突き詰めると目という風になっていますね。心の目というのは物事の価値基準を推し量るもので、それはその人の一番心のエキスのようなものなんですね。その人の見た目というのはその人の心そのものになっています。そこで 神様は着るという字は与えてくださったように、動物の命を保護してくださって、この着るという言葉を与えて、その状態を、私たちを、まあ、生かしてくださる状況に作ってくださっています。神様の側で命が差し出されて、私たちは、まあ、一時的に生きるものへというふうに変えられているんですけれども、そのことが一時的ではなく、もう永久になしてくださるということで、イエス様が来てくださっている、子羊になるイエス様が来てくださって、このイエス様を自分の救い主として信じて、罪を悔い改めて神と共に歩みたいというふうに信じた者には、キリストと共に歩める、羊を我の上に置いた義の状態にしてくださるというはっきりと書いてあります。この文字にも表されています。神様から見て正しい状態って、自分の上に羊を置いている状態、イエス様を置いている状態なんですよ。イエス様と共に歩む状態なんです。はっきり書かれていました。で、ここに福音もはっきり示されているんですけれども、この福音を聞いてもまだ信じないっていう方もいるんですね。ここ、それはここの選びっていうところで関係してくるんですね。今読んだマタイの福音書のところでは何て書いてあるんでありましたか。羊の左にいるものは悪いもの、羊の右にいるものは正しいもので、全部こっちに入っているんですって書いてあったんです。ではっきりと羊の左にいるものは悪いものから永遠の裁きになっちゃう、刑罰に入っちゃうんです、はっきり書いてあるんですけど、ここでまた迷う方がいるんですね。本当なんですか。人間には心が与えられています。神様は強制される方ではありませんので、人間の心ではっきりと、あ、私はこの右の方を選びますといった時に、その通りに永遠の命、刑罰に入らない永遠の命の方に私たちを入れてくださるんです。そのためにイエス様が命を差し出されて十字架の上で死んでくださったんです。だからこのところをきちんと選んでください、正しい方を選んでくださいと、で聖書は懇願をしているわけですね。一番最後にもう一箇所新約聖書をお読みしたいんですけれども、エペソ書の2章の1節、新約聖書374ページ、2章の1節から10節までをお読みしますと、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。先ほどお読みした創世記の箇所がそのものなんですね。サタンのそそのかしに従って、神様が食べてはいけないといった木の方を食べてしまって、私たちは罪の側、汚れた方に入ってしまって、それはサタンの悪霊の支配の中なんですね。だから一説には、あなた方は自分の罪か罪の中に死んでいた、神様の前に死んでいたものなんです。じゃあ どこで生きていたんですか。二節に書いてあります。サタンの中で不従順の子らの中で働いている霊に従って歩んでいましたというふうに書いてあります。サタンの中で私たちは歩んでいたんです。私たちは知りませんけど、この通りなんですね。三節からお読みをしますと、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これは神様の前で神を認めずに、偶像を作ってまた自分を神にして生きると、こういう状態になります。はっきり言って今の世の中は全てこういう状態になっているんです。生まれながら身怒りを受ける状態になっていて、そういう子だったんです。ですけれども、そういう人を救ってくださるために神様は 御心を与えてくださったというふうに書かれています。4節からお読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいた私たち、私たちというのが全部すべてこの世のすべての人がこの中に入っています。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。神様の一方的な恵みによって救われるんです。それはイエス様の尊い神の一人子の命を犠牲にする御業によってですというふうに書かれています。6節からお読みします。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてその優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示になるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。ここにもはっきりと書いてあります。神からの賜物です。神様からの永遠の資産、命をいただくことができるのです。それは自分の行いではありませんで、9節からを書いてあります。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですというふうに書かれています。その通りなんですね。ですから、この羊という字もですね、前回も書きましたけれども羊に食らうという字を書いて養われるという字がありました。そして美しいという字は羊に大人という字ですね。これで美しいという字になりました。この美しいというのはイエス・キリストそのもののことを指しているますし、この義の状態でもう示しているわけですね。ですからあなた方は、10節のところを見ますと、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。そうなんですよ、作られたのです。そして贖いの御業もなしてくださったんです。そして神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。イエス様を信じて御言葉を読んで養われて集会の交わりの中に入れられてキリストと共に大人になっていくときに美しい姿に変えられます。これはイエス・キリストそのものの美しさ、神様から見た最高の神の作品の美しさということなんです。それがあらかじめ備えられていますからその通りにやってくださいというふうに書いています。ぜひこのようにまた多くの人が歩んでいただきたいというふうに願っています。ありがとうございました。